藤沢歴史探訪のコーナー、今月は鵠沼郷土資料展示室で行われている第42回企画展示についてご紹介していただいています。今回は昔の鵠沼村の信仰と庶民の暮らしと題してお送りしていただいているんですが、このテーマ最終回ということで内藤さんにお話を伺っていきます。内藤さん、今日もよろしくお願いいたします。
わかりました、どうも。
一番最初にですね、この鵠沼で生活を支えていたのが半農半漁という言葉も出てきましたけれども、最終回ということなので鵠沼村の庶民、そしてその暮らし、行事についてご紹介していただけますでしょうか。
はい、わかりました。昔の年中行事をちょっと振り返ってみますと、やっぱり宗教的な面も結構絡んでおります。まず暮れの大晦日が近くなりますと、新しい藁で神棚を飾るためのしめ縄作りが始まります。それから今度は入り口の飾り、角飾りを作って飾り、それから松飾りをいたします。それでその間に今度は大体昔組というような形もあったんですが、その村の中心の家に集まってお餅つきを始めるんですね。そういうことでお供え切り餅の用意をいたします。そして大晦日になりますと、皆さん時々何だろうと思う道祖神という石像が古い道のところにはよくあると思うんですけど、この道祖神というのは昔は部落の入り口のところに必ずありまして、これは字で書かれた道祖神というのとか道力神というのが書かれているものがあったり、それから夫婦の2体の像が彫られた石像が置いてあります。でこの道祖神というのはそこの村に悪い人が来ないために追い払ってもらう見張りの石という神様という形で設置されているわけでございますが、そこに大晦日にまず行って、今年はこんなことがあったけど、まあ、来年はちゃんとするから頼みますというお願いをして帰ってくるのが大晦日の一つの行事に昔はなってたようでございます。そして大晦日になりますと、お寺さん神社に皆さん除夜を迎えるわけでございますが、お寺さんは除夜において108の鐘をついて煩悩をするわけでございますが、神社においては大祓いをして新年を迎えるという形になります。そして年が明けて初詣が始まりますね。それでそうなりますと、今度は正月の時に村の若い衆はお小遣い稼ぎが始まるんですね。でこれが獅子舞とかひょっとこ踊りとかをして各部落を回ってご祝儀をいただくというような形が始まるわけでございます。そして飛びの方はそこでご祝儀の神踊りを披露してやるというようなことが始まります。そしてさらに正月の7日になりますと、これは震災後から始まったんですけど、消防団が設置されてから出初めという式が始まります。それには消防団の方々、それに飛び職の方々ですね、昔の火消しの後を引いてるわけでございますが、そういうことではしご縫いの披露というようなことから正月が始まっていきます。そして15日の日にどんど焼きとかサイト焼きとかいろいろ言われております、昨年使ったお参りのものですね、暮れに取り払って新しいものに取り替えたもの、それから正月飾り等をこの道祖神の上にお刈屋といいましてかぶせまして、それで道祖神を焼くんですね。道祖神に去年のことは一切忘れてくださいと、また今年も改めてという形でやるのがどんど焼き、生徒焼きというような催しになります。そして月が変わりまして立春になって、前の晩の豆まき、これが今は湯行寺さんと鵠沼の伏見稲荷さんで盛大に行われております。 それから次に初馬ですね。2月の最初の馬の日には当時大きい農家さん、それからお屋敷などには家内稲荷が結構ありました。それでその稲荷さんをお参りするのが初馬でございます。初馬の催しというのがあって、そういう形で3月になってひな祭りという形と進んでおくわけですね。でその後3月のお彼岸、4月の初め農作業が始まる前に鵠沼の方たちは先ほどご紹介した88箇所の札所を4日間かけて巡礼する講が開かれます。でこれには農家の方たちも一生懸命参加するという形が震災の年まで続いてたようでございます。そして5月になると端午の節句という形で鵠沼地区、藤沢もだと思いますけれども、跡取りの息子の端午の節句祝いにですね、大凧を作るんですね。で凧揚げをするというのが昔の鵠沼の風習でございました。そして春になって作物がいろいろ盛んになりますと虫が湧きますので、虫追いのですね催し、それから夏になって田んぼに水が必要になってきますと雨乞いの催しとか、そういった形が始まって夏祭りがあちこちで開かれるという形で1年が進んでいくわけでございます。そして11月15日が七五三ということで、子どもたちの成長を祝ってという形で年が回っていくような習慣が繰り返されて行われております。
ありがとうございます。私たちが今暮らしている中でも同じものがあったりとか、レクリエーションということで4日間かけてこう札巡りをしたとか、昔ならではのものと私たち今の生活を比べてみて1年を通してお話をしていただきました。ちょっとね違いが分かって面白いなというお話になりました。さあ今月はですね、この企画展示を中心にお話を内藤さんに伺ってきたんですけれども、この鵠沼で生まれて、そしてずっとこの鵠沼を愛し、で前回の時に登場していただいた時にはもうサーフィンをね、板を自分で作って波乗りで楽しんできましたという内藤さんなんですが、これからのこの鵠沼地域どんなふうになったらいいなという思いも聞かせていただけますか。
鵠沼はね、今何しろ新しい町に生まれ変わってきております。今鵠沼、藤沢も含めてね、この地域っていうのは大変な若い人たちの人気のスポットになってきましたね。住宅がどんどん増えてるんですね。でそういう形で畑が住宅に変わるというような形で、それに沿った建物も素晴らしい建物がどんどん建っておりますので、新しい町づくりがもっと皆さんの協力で地元の発展をお手伝いしていただけるような町にしていただきたいなと思っておるわけでございます。
もうずっとここのね、鵠沼の歴史を見てこられた一人、内藤さんでいらっしゃいますので、こういった今回のような企画展示を通して、私たちが全然知り得なかった時代も含めて今と比べていいところはやっぱり残していきたいですし、昔を知るということでもっともっとこの地域愛していただけるかなと思いますので、新しくねこの藤沢市鵠沼に来た方たちにもやっぱりこういった企画展示に足を運んでいただいて、やっぱり昔のこと知っていただきたいなという思いが私も本当に今月は高まりました。さあおしまいにですね、この企画展示を含めてこの鵠沼郷土資料展示室からお知らせがあれば、皆さんに内藤さんからご紹介いただけますか。
はい、この展示と合わせまして6月の23日に玉室先生にまた貴重なご研究の講演会を鵠沼のホールでいたします。それから7月の14日に寺院の限りがありますけれども、鵠沼地区に今残っております札所のご紹介の巡礼をしたいと思っております。
今月お話を聞いたらやっぱりちょっと興味を持たれた方たちも、ね、多くいらっしゃると思いますから、うん、またそういった皆さんも一緒に参加できる企画ものも含めて、うん、引き続いてこういったですね鵠沼郷土資料展示室で行われる企画展示、私たちもちょっと期待しておりますので、引き続き、はい、伊藤さん、この地元の良さ、そして歴史についてお知らせする機会、はい、もっともっと増やしていっていただければと思いますので、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。さあ、今月はですね、地元を知っている内藤さんだからこそというお話もたくさん聞くことができました。鵠沼郷土資料展示室運営委員会副委員長でいらっしゃいます内藤義嗣さんに、今月は本当にたくさんのお話を聞くことができました。今月は本当に内藤さん、ありがとうございました。
どういたしまして、失礼します。